カンチのキャリアフタヌーン。はい、皆さんこんにちは。週の真ん中水曜日、いかがお過ごしでしょうか。一昔前はですね、10月10日というと体育の日だったんですけれどもね、今は普通の水曜日になってしまいました。一般社団法人キャリア戦略開発協会の提供でお送りします。異業種交流番組キャリアフタヌーン、今週もどうぞよろしくお願いします。職業や人生を意味するキャリアという言葉と午後のアフタヌーンを掛け合わせた番組名になってます。仕事ばかりではなく、その方が経験してきた人生そのものを根掘り葉掘り聞き出し、今後の自分たちの人生の参考にしてしまおうという、まるで異業種交流会に参加しているような、そんな気分になれる番組を目指しております。本日のゲストはこのシーズンにぴったりな方をお呼びしております。とは言っても体育の先生ではありません。本日のゲストは、株式会社名古屋匠塗装、斉藤さんを、お招きしております。皆さんどうぞ楽しいキャリアントークを期待してください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオよりお送りいたします。はい、では改めましてご紹介いたします。株式会社名古屋匠塗装代表取締役、佐藤義則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、名古屋匠塗装の斉藤です。
はい、まずですね、じゃあ斉藤さん、
リスナーの方、その前に菅野さん、すごい声がいいですね。
ありがとうございます。
これ毎回録音してるかと思ったら毎回生で喋るんですね。ここ
そうなんですよ。
すごいなと思って、ブレてないなと思って今聞いて。
あ、そうですか。
ですけどね、
はい、ありがとうございます。はい、褒めていただいたのは初めてなんで、ちょっとこっちが今緊張してきてしまいました。じゃあまず簡単に自己紹介よろしいですか。
はい、名古屋匠塗装代表をやっております、斉藤義則と言います。会社名には塗装ってあるんですけれども、実際には、防水工事であったり、屋根工事であったり、土井工事、雨漏りとかですね、今ですと台風が、もうちょっと終わりかけてきてますけれども、そういった雨漏りの補修が得意な塗装屋さんということで、結構最近は認知されてきたのかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。そうですよね、9月は台風多かったですよね。
そうですね、台風21号筆頭に。
21号最強でしたよね。
僕もこの年まで38歳ですけども、こんなに風が強いのはちょっとさすがに記憶にないですね。
この台風でだいぶ雨漏りとかにお困りになった方いらっしゃったんじゃないですか。
そうですね、やっぱり仕事柄いろいろとその後にお電話いただいて、対応をに、結構やっとちょっと落ち着いてきたところですけど、9月はもうバタバタでやっておりまして、ただ、なんて言うんでしょうね、単純にありがたいとはちょっとやっぱり言いづらくて、やはりかなりニュースでもね報道されてましたけれども、亡くなった方とかね、
そうですよね、
家がね大変なことになってしまった方も大勢いるので、そういったことのこと考えるとね、あまり、ありがたいとは言いにくいところですけれども、非常に忙しく、仕事はさせていただいておるという形ですね。
はいはい、会社名には塗装ってつくんですけれども、はい、専門は雨漏りなんですよね。
そうですね、塗装と、防水雨漏りが専門という形で、それに付随して家の外側の関係ですね、はい、その関係を、依頼していただけるというような感じですね。きっかけはやっぱり塗装と防水が多いですね。
あ、はい、なるほど。例えばその台風21号なんかでそういう雨漏りされた過程を見てこられたと思うんですけれども、実際どんな風になってたんですか。
そうですね、やっぱり実際見に行くと、つくづく思うのはですね、はい、やっぱり直してあるんですけれども、やっぱり雨漏りしてるところって初めてのケースもあるんですけど、実際は 何回か直してるんだけど、ええ、止まってないっていうケースも実際多いんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。で、僕らが見ると、まあ、簡単に言うとですね、あのコーキング、ゴム状のあの
コーキング、はい、
ゴム状の窓周りとかについてる、
あ、ついてますね、はい、
あれをコーキングっていうんですけれども、はい、そのコーキングがですね、ただ塗りたくってあるだけとか、それではやっぱりなかなか根本的な解決にはならなくて、僕らのやっぱり強みっていうのは、塗装だけじゃなくって、防水工事はもちろんですけれども、はい、塗位工事であったり、はい、瓦工事であったり板金工事であったり、はい、そういった知識を、知識であったり施工実績が ありますので、はい、そういった知識や実績がある上での、はい、雨漏り補修をできるもんですから、はい、ただ単純にコーキングして治りましたよって、コーキングなんかっていうのはだいたい1時間ぐらいで直したりするんですけれども、そういった、まあ、その場しのぎの、解決方法の提案ではなくって、根本的な解決、やっぱりそれやったことによってまた5年10年と何もないようにするのが私たちの役目だと思っておりますので、そういったところの、差ははっきりと歴然と出ます。
あ、なるほど、はい、で今回も一回直しているのにまた今回のこういう台風や雨で雨漏りするっていうのは、はいはい、そうですね、まあ、いわゆる言ってみればじゃあ手抜きが多いってことなんですか。
そうですね、多分、やった方たちはそういうふうには思ってないと思います。ちゃんと直してるんだと思うんですけれども、やっぱり、ちゃんとした直し方がわからないんだと思うんですね。例えば工務店さんだったり、ハウスメーカーさんっていうのは建てるプロだと思いますし、はい、僕らはそれ同じことはできませんし、はい、すごいことだと思うんですけれども、はい、やっぱり、直すこと、はい、直すことは直すことのプロ、はい、専門家に依頼するっていうのが大事だと思います。
なるほど、はい、なんか私もですね、あの素人考えで言うとやっぱりまず雨漏りをしたら、はい、ネットとかで検索して、はい、どうしてもどこも同じだろうと思って、はい、そうですね、安いところをちょっと選びがちになっちゃうんですけれども、
そうですね、実際に今塗装工事の多くは、はい、昔からやっているその車を高く買い取るっていう、はい、ここに登録すると業者がバーっと、登録してきて連絡が来るっていう、で一番高いところに売るとか、
はい、
あとはあの引っ越しの関係で登録するとうちはこんだけ安くしますよって形 でその安いところとか選ぶということで、実は塗装工事も今その流れがすごい起きてまして、
そういう流れに入ってきてるんですか。
入ってきてるんですね。でやっぱり日本の会社なんで、そんな悪いことしないだろうって皆さん思われるんですけれども、実際にはですねやっぱりあの激安にすれば、やっぱりボランティアではどこの業者もできないので、例えば3階塗りのところを2階にしたり、材料を例えば3缶使うところを水を多く混ぜて2缶だけで済ませてしまおうとかですね、僕らの工事っていうのは室内じゃないので、
はい、
外側ですとなかなか一日中この暑い中立って見てる監視してるわけにもいかないですし、実際そういうことがあのまかり通ってしまっているっていうのが現実としてあります。
あ、そうなんですか、
はい、なので、まあ、特別な工事っていうのはうちはやってるつもりはないんですけども、あのまあ、そこだけは名古屋匠ってやっぱつけてますし、手抜きをしたらね、やっぱりあの一発で悪い評判も広がってしまいますし、まあやっぱり儲けることも大事なんですけども、ちゃんとした工事を、行って、長く安心してこう、まあ、暮らしていける、睡眠についてもらうというかですね、そういったことがすごい大事かなと思ってますね。お客様の満足度が大事かなと思ってます、
満足度を大事にされてるんですね、はい、なるほど。匠塗装の匠ってかっこいいですよね。
ありがとうございます。
あのプロ中のプロっていうなんかイメージがありますもんね。
ありがとうございます。
なるほど、失礼しました。どこも同じだと思っていたのは大間違いで、匠塗装さんの強みというかですね、あの他社との違いっていうのをこの番組聞いてる方って結構主婦の方も多くて、実際今雨漏りで困ってる方もいらっしゃるかもしれないんですよ、
はい、
他社との違いっていうのをちょっと教えてもらっていいですか。
そうですね、まずはですね、塗装と防水を専門でやっているっていうのが一つ強みですね、
はい、
例えば一級の、国家資格あるんですけれども、塗装防水に関しても一級の国家資格持った人間が、
国家資格ってあるんですか、
はい、あるんです。そういった資格を持った、人間職人が多数揃っておりますので、
はい、
まあ、安心して頼んでいただけるんじゃないかなと 思います、
はい
はい、であとはやっぱり専門店ならではです、専門店ですので、まあ、中間コストですね、まあ、この辺が、余分なコストがかからない。 あとはですね、やっぱりやらなくていい工事っていうのは、やらなくていいですっていうことで、提案しますので、無駄も省けるということで、喜んでもらえるんじゃない、喜んでもらってますね。
あ、はい、なるほど。中間コストを省くってことは、はい、その下請けに出さないってことですよね。
そうですね、
自社でやるってことですよね、
はい、そうですね。どうしてもハウスメーカーさんとかですと、まあ、当然建てるプロですので、そこから下請け下請け孫請けって形で、どうしても手数料分が余分にかかってしまうので、それでしたら当社の分、当社の場合はその分をお値打ちにして、僕がよく言うのはお客さんに3割引きで、お客さんに対しての品質的には3割アップですよと、ということは6割ぐらいのギャップが生まれてくるんですね。なので実際にはまあ、自分で言うのもなんですけども、まあ、当社頼んでいただくと非常にお値打ちに高品質で、要は長く安心して暮らしていける、
はい、
状態を保っていける自信を持ってやっております。
なるほど、はい、他にはありますか。
そうですね、まあ、防水工事なんかはですね、
はい、
10年保証メーカーとの連名でつけておりますので。
10年も保証しちゃって大丈夫ですか。
そうですね、そこは自信持ってつけております。で、やっぱり施工方法、建物の劣化具合とか建物の下地の状態とか、それに合わせて適切に施工をできる実績とノウハウがありますので、なので自信持ってそこは10年保証できますね。
なるほど、はい、はい。国家資格を持った職人さんが、
はい、
対応するということ、
はい、
中間コストの無駄をカット、はい、自社でやるということですよね、
はい。
で、とにかく専門だということですよね、はい、塗装工事の。そうですね、で10年保証して、で見積もりには営業と職人さんが同行します。
そうですね、
あと不具合は無償で手直しを行いますとか、
はい、
あと大家さんが困っている空室対策のアドバイスなんていうのは。
はい、そうですね、私自身もちょっと大家さんやっておりまして、大家業、やっている人間でしかわからない視点、そういったところも、大家さん側の立場に立ってアドバイスができる、どうしても現実大家さんとして困っているのは入退去のたびに、非常に高額なリフォーム費用がかかっているんですけど、実際聞いてみるとそれ必要ないよねとか、クリーニングで済むよねっていうところまで変えていたりとかですね、非常に無駄が多いなと感じているんです。それは、まあ、中の室内リフォームだけじゃなくて外側も含めてですけれども、そういった、まあ、無駄を省かないと、今っていうのは空室が非常に多いものですから、いかにそのかかる経費を抑えて利益を出すかっていうことが非常にまあ、大事になってくるんで、まあ、そういったなるべく大家さんの視点に立って自分たちの儲け儲けっていうだけじゃなくて、大家さん、自分が大家さんだったら、まあ、こういうふうに考えるなとか、こういう提案してくれるとありがたいなとか、まあ、大家さんに限らずですけども、なるべくお客さんの、相手の視点に立って、考えるようにしてますし、うちの、職人も含めた合言葉として、施工するとき、塗装防水するときは自分の家だと思って工事しなさいって言ってるんですね。そしたら絶対手抜きなんかできないですよね。
ですよね。
それを他人の家だと思うから手抜きを皆さん する会社が、まあ、あるわけであって、自分の家だと思ったら絶対できないですからね。
確かにそうですね、
はい、
ですね。でもそもそもの話になってしまうんですけれども、雨漏りってなんで起こるんですか。
そうですね、雨漏りっていうのは、はい、昔であればこんなにゲリラ豪雨とか、こんなにも多分量の雨が横殴りの雨だったり竜巻だったりそんなになかったと思うので、多分、雨漏りしなかった場合でも、今っていうのは本当これだけ異常気象ですので、昔雨漏りしない作りだったとしても、やっぱりちゃんと作ってても、今の作りですとやっぱり雨漏りしてしまうケースもやっぱりあると思います。一つとして あとはですね、やっぱり家っていうのも生き物でして、人間と一緒なんですね。
生き物ですか、
はい、10年あるいは10年で難しければ、まあ、15年の間、はい、10年から15年の間にやっぱり不具合って起きるもんですから、
はい、
その間に、きちんと、
はい、
メンテナンスをしておくってことですね。
あ、メンテナンスは必要だってことですね、はい、人の体と一緒で、
どうしても家を買うときって、
はい、
家を修繕するタイミングだったり、
はい、
仕方だったり、
はい、
これぐらいかかりますよって話はしないんですね、はい、しない人が多いみたいです。というのがそれを話してしまうと、はい、家を買うのをちょっとためらってしまうお客さんもいるじゃないですか。
はい、います、います。
なので逆にやっぱりその10年15年おきにやるってことを知らない若い方も今実際多いんですね。雨漏りしたらやればいいんでしょぐらいに思ってる方もいまして、まあそういった家はやっぱりどうしても雨漏りはしやすいですよね、はい、あのやっぱり10年間も放置してるってことは、やっぱりその間なんか劣化やっぱしてきますんで、やっぱり10年経った時にはやっぱりメンテナンスを、すると、なので当社ではあの施工するしないかかわらず、はい、無料で点検を行ってますということでやってます。なので例えば依頼が来ても、はい、そんなに傷んでない場合は、はい、まあ、バカ正直にって言うとあれなんですけど、あのまだ3年ぐらい大丈夫ですよとかですね、まだ1年後でもいいですよとか、そういう話もします。
あ、良心的ですね、
はい、そうですね。例えば、全体やるのは3年後ですけど、はい、ここだけはちょっと怪しいので、
はい、
ここだけ例えば3万円5万円で直しときましょうとか、そういった提案とかしたりしますね。
あ、なるほど、はい、そういった点検やメンテナンスも名古屋匠塗装でやってるってことですね、
はい、そうですね、はい、
なるほど。なんか人間ドッグならぬ、
そうですね、
雨漏りドッグみたいな、
そうですね、
建物ドッグみたいなことをされてるってことですね。
そうです、
なるほど
ですね。だから結構お客さんからは、はい、あのうちに施工してもらうことによって、まあ、安心して寝れるようになったっていうような、おじいちゃんばあちゃんとかの声も結構実はいただきます。
あ、なんかそれ嬉しいです ね、
そうですね、
安心して眠れるって。
そうですね、だから今までは台風とか大雨のニュース見ると、やっぱ寝れなかったらしいんですよ。
あ、
はい、それがやっぱり安心して睡眠が取れるっていうのはこれほど大きなことはないということで、いいことしてるんだなっていうのはそういった時実感が湧きますよね。
なるほど、はい、ありがとうございます。そんな斉藤社長なんですけれども、
はい、
どうしてこの仕事をするきっかけになったかとか、あと、ね、名古屋匠塗装っていう会社自体今実は面白いことに取り組んでますので、 その話をじゃあ後半に、はい、ぜひ聞かせてください。
はい、
はい、というわけで後半行ってみたいと思います。斉藤社長、この仕事を始められたきっかけっていうのは何だったんですか？
そうですね、まずこの業界に入ってからが私10年ぐらいなんですね、
はい、
で、その前は実はホームページとか IT 系の会社にいまして、はい、
あ、そうだったんですか？
そうなんです。で、まあ、その時の、まあ、お客さんのところの塗装会社のところに、まずは社員として実は入ってまして、たまたまその会社がですね、
はい、
工事店だったんですけれども、はい、ちょっと面白い特許、足場を組まなくて塗装できるっていうような、ちょっと特許を取りまして、中日新聞にもちょっと大きく取り上げられたんですね、
はい、
でその時に結構問い合わせが来たんですけども、はい、その会社の社長があまり営業を知らないということもあって、で私が結構営業をやってたもんですから、
社長さんが営業を、
そうですね、はい、なのでその時に、まあ、ちょっと手伝ってほしいということで、
はい、
お声いただいたんで、私もそのタイミングで家族もいたので、ちょっと IT 業界夜型の生活が あったもんですから、
はい、
まあ、家族といる時間を増やせるために増やせるのかなということで、朝方というか、それもいいなと思って、あったのと、私自身絵を描くのも実は好きでして。
絵を描くんですか？
そうなんですよ、昔ちょっと個展とかやったことあるんですけど、その時の、下手くそですけどね、好きで、で塗装イコールこう塗り絵じゃないですけど子供で言う、そういうなんかこうなんかワクワクしたのを覚えてますね。
なるほど、
はいはい、実際にはそんなアート的なことっていうのはなかなか家なので、そんな奇抜なことはできないんですけど、将来的にはなんかアート的な、施工であったり建物を作ったりとか、そういったことも考えてるんですけども、
まあ、夢がありますね。
そうですね、やっぱり面白いですよね、想像するだけで、ワクワクしてくるので、はい、目指すところはそういったところの事業部も アート事業部っていうんですかね、作りたいなと思ってますね。
うわ、まさにこの夢の種放送局のポリシーにぴったりです。
あ、本当ですか。
夢があって、
あ、いいですね。はい、
うん、なるほど
ですね、はい。で、そんなこともあって、そこに入ったんですけれども、非常に社員5人ぐらいで、売上的にももう数億円まで行きまして。
数億円ですか。すごいですね。
非常に順調に伸びていってまして、はい。で、まあ、あまりやっぱり儲けすぎるとですね、こういろんな話を社長の方に行きまして、はい、まあ、いろいろ多角経営で、多角化経営でね、やっぱり飲食業とかっていうのは非常に難しい商売だと僕は思うんですけども、はい、そういったところをやりだしてからちょっとおかしくなってきまして、まあ、ちょっと会社を畳むということになって、はい、まあ、それに伴って、まあ、自分も迷ったんですけれども、はい、まあ、新しく自分で、立ち上げようと、まあ、その時に今の一緒にやってた職人であったり、朝会の方もやってたんですけれども、はい、その朝会の仲間の経営者の方から、
はい、
斉藤君お前ならできると言っていただいたの非常に背中を押されまして、
はい、
まあ、なんとかなるかなというところで、自分自身は今でもあんまり社長タイプと思ってないんですけども、ですね、まあまあ、頑張ってみようということで今5年目迎えた形なんですけども。
なるほど、はい、確かにいい意味で社長っぽくないんですよね。こうフランクに付き合ってくださいますし、優しいし、
そうです ね、
ね、
だから社員とももう社長だから偉いとかそういうのは全然思ってないですし、もう一緒だと思ってます。たまたま僕が代表やってるだけで、基本的にはもう一緒の立場で僕は働いてますね、はい。
なるほど。今名古屋匠塗装は働き方改革に取り組んでて、
そうですね、
ちょっと面白い、社員規定というかですね、就労規定を作っているという話を聞いたんですけど、
そうですね、やっぱりさっきもワクワクってこと言いましたけども、はい、やっぱり仕事をする上でワクワクするためにも、はい、やっぱりオンとオフ大事かなと。
大事ですね。
その一つとして、はい、今年から始めたんですけども、はい、旅行補助金。
旅行補助金、はい、はい。
普通研修名目で補助金出す会社っていう、福利厚生で出す会社あるんですけども、ね、はい、当社は、同じ福利厚生なんですけども、はい、純粋な旅行、家族旅行で会社の、お金を使っていいですよっていうことで、
プライベートの旅行で出したんですか。
プライベートの旅行で OK にしてます。はい、一応ちゃんと確認しましたら、一応これは合法的にも OK だそうで、まあ、ちゃんと就業規則にも載せてます。
あ、よくそういう規則って規則には載せてあるんですけれども、はい、実際使った社員がいないよとか、はい、社長使えないよっていう話も聞くんですけれども、ね、どうなんですか、はい、その辺は。
もう使ってくれ使ってくれと僕から言う感じですかね。まあそれぐらいやっぱ言わないと使いにくいですよね。
そうですよね。
でこの間もですんで、ただでホテル泊まれたよということで。
あ、実際もう使われた社員さんがいるんですか。
いいですよ。
おお。
私ももう同じく使ってますけれども、まあ、かといってそんなめちゃめちゃな金額ではないんですけど。
ぶっちゃけいくらぐらいでいるんですか。
そうですね、一泊あたり大人で5,000円で2泊まで OK にしてますので、まあ、仮に2泊大人2人で子供2人で行くと、2万と1万ですね、3万円ですね。
それ結構大きいですよね。
そうですね、
子供小さいうちは。
非常に喜んでもらいまして、プール付きの、滑り台付きのホテルこの間泊まって、もう子供も大満足でしたということで。
あ、そうなんですか。
やっぱりそういう喜んでもらう笑顔を見るとね、私もやってよかったなと思いますし、やっぱり自然とまた仕事頑張ろうって気になると思うんですよね。やっぱりただ単純に、ね、ノルマを課せてお前ら頑張れよって言っても、僕自身すごい辛かった思い出がありますんで、まあ、そういったいいこともやっぱり家族全員で、ね、感じると余計ね、お父さんお母さんすごいいいところに勤めてるねっていう風に、ね、子供からもいい目で見てもらえるというか、そういった形で、まだまだ小さい会社なんですけど、
いやもう結構人従業員さんいらっしゃるじゃないですか。
なんですけど、まあ、やっぱりそういったところはね、常に忘れないでいたいなと思ってますね。
なるほど、はい、過去の経験からなんですね、は
い、そうですね、私自身サラリーマンの経験がやっぱり10年ぐらいあったわけですから、
はい、
まあ、その時のこういうふうにしたら自分自身やる気出るのになとかですね、辛くないとかですね、 溜まってたノウハウというか気持ちがあるものですから、それをまあ全部をいきなりは形にはできないんですけど、ちょっとずつ今形にしていってるっていうような状態ですね。
なるほど、はい、そう、私斉藤社長の好きなところで、その家族を大切にするっていうのがすごく共感できるところで、そういうのはやっぱり会社員を経験された社長だからこそできることなんでしょうね。
そうですね。
なるほど。他にはこれ今後考えられていることとかってあるんですか？
そうですね、今最近ですと、工場、
はい、
工場の、床、
はい、
これの、厚膜塗装にも結構力入れてます、
はい、
やっぱり工場っていうのは、床がですね結構ボコボコしてるんですけども、はい、台車で運ぶときに、大事な大事な部品、それがすごい高い部品だったりするんですけど、台車で運んでる最中に落として壊れるみたいな、すごいロスが発生しているっていうような声も聞きまして、はい、そこの、床をですねピカピカに、はい、フラットな状態にしてあげるという。でそれをなぜできるかというと、ダイヤモンド研磨っていう、はい、囚人機能付きの、研磨機があるんですけれども、それを使って、まず研磨してきれいに、なんですか、塗膜を取るんですね。
塗膜を取るんですね。
塗膜が取るんです、はい、そうすることによって、塗料ってその後に塗装した塗料が密着するんですね、なんで、そういう機械を持っているところも実はまだまだ少なくて、1台あたり60万円ぐらいするものですから。
あ、そうなんですか、
はい、持っているところもまだ少ないものですね。
なるほど。
なのでそれを使ってきちんと直すと、どちらかというと結構多くの会社がただ塗るだけ、そのダイヤモンド研磨をせずにただ塗るだけなので、やっぱすぐにめくれてくるんですね。なんで当社ではそういった、ダイヤモンド研磨、もちろん普通に塗るだけよりは高いですけども、長期的に見ればかなりお値打ちに施工できる形になっておりますね。
なるほど、
はい、
次から次へと新しい技術や、ね、あの考えを取り組んでいっている名古屋匠塗装さんなんですけれども、
はい、
じゃあそんな名古屋匠塗装さんに、あ、ちょっと仕事をお願いしたいなとか、はい、提携したい業者の方もいらっしゃると思うので、はい、会社の場所とか、
はいはい、
あの電話番号とか、はい、ホームページをちょっと教えてもらってもいいですか？
はい、会社名は株式会社名古屋匠塗装です、はい、会社は、昭和区の方なんですけれども、
はい、
藤成通り2丁目12一番地の藤成ビル 5C というところですね、
はい、
藤成通り、矢熊通り沿いですね、そこの通り沿い、
あ、桜山に近いですかね。
そうです、そうです。桜山の駅から東に、800メーターぐらい歩いていただいたところにあります。コンクリート打ちっぱなしの建物でして、1階にトゥーサムさんという、カフェですね。
カフェ、
はい、があるところの5階でやっております、
はい、
ちょっと最近手狭になってきたので、ちょっともう引っ越さないといけないかなって話もちょっとしてるところなんですけど。
そうですね、社員さんも増えてきましたからね、
ありがたい話ですね。で、電話番号の方は、052-848-8135、
はい、
052-848-8135です、
はい
はい。
ホームページはもちろん ありますよね。
そうですね、ホームページも、随時、施工実績更新していっております。ぜひ、施工実績見ていただくと安心していただけるんじゃないかなと。うちのこだわりが結構詰まった、実績ですので、ぜひご覧いただきたいですね。
はい、ありがとうございました。もうあっという間ですね、斉藤社長、ね、もうこんな時間になりまして
30分無理かなと思ってたんですけど
いやいやいやいや、ね、リスナーの方にもこの、名古屋匠塗装さんのやってることとか社長の思い、伝わったと思います。ぜひ、これからですね、まあ、不幸にもね、またあの台風が来てしまうかもしれませんけれども、雨漏りしてからでは遅いんですね。予防の段階で、名古屋匠塗装さんの方にぜひ点検とかメンテナンスを、お願いしてみてください。はい、ということで週の真ん中水曜日、あと2日あります。木曜金曜日頑張って楽しい週末を、皆さん迎えてください。ではまた来週の水曜日、キャリアアフタヌーンでお会いしましょう。さようなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。